はい、それでは放送を始めます。進行は私、木崎蓮斗です。どうもよろしくお願いします。こんばんは。1号さん、どうもこんばんはです。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。とりあえず軽く一枠だけやって今日は終わります。あんまり長話するつもりも今日はね、ないです。先生、こんばんは。2号さん、どうもです。僕にとっては1週間、今日がおしまい。金、土、日とお休みなんですよね。いやー、なんかなかなか疲れる1週間でした。マイナス50万もありつつ。先生こんばんは。3号さん、どうも。また止まらない円安なのね。あそこら辺のニュースに巻き込まれまして。で、その中でまあなんかこう外来も忙しくて、なんかね、変に自信失ってたところでやけくそ売りしてしまい、マイナス50万と。今夜はどんな熟女と。4号さん、どうも。木曜日ではないですね。金、土、日のどっかで会う感じですね。まあ、なんとか一週間乗り切った。最近ちょっと自由研究でさ、いろんな生活に関する記録をつけてます。具体的には、気分をまず、10段階で評価して、だから今日の気分、朝と夕で、その日の気分を10段階評価してます。まあまあだったら6とか7とか。で、そうですね。で、それだけじゃなくて、じゃそれと気分と何が一番相関があるのかっていうのを今、調べるために、体重とか血圧とか、まあ、タンパク質の摂取量とか、あと睡眠時間とかね。結構細かく、何項目ぐらいかな ?20 項目ぐらいつけてるんですよ。その日頭痛があったかどうかとか、あと胃薬を飲んだかどうかとか、あと便が出たかどうか。で、その日の天気、気圧。なんか思いつく限り、あと塩分量かな。思いつく限り、の記録を最近結構つけていて、まあ、まだその始まったばかりなんでね。とりあえず少なくとも1週間とか2週間やって、ごめんなさい、1ヶ月とか2ヶ月やってみて、で、どれぐらいこう気分と何かが相関してるかっていうのを重回帰分析するっていう、統計的に処理して。例えば気分の上がりと下がりが、体重にすごい、性の相関がありました。とかだったら、やっぱ体重をじゃあ減らした方がいいんじゃないか。ちょっと体重を減らしてみたら、実際に気分はどうなるのかとかさ。体重のと逆相関か。なんかまあ、わかんないけども。でも僕の感覚的にはやっぱ睡眠時間とか、あと、なんだろう、なんかこう摂取したカロリーとか結構関係してそうな気はするけど。まあ、相関関係だね、わかるのは。因果関係は不明なので。とりあえず、その相関関係を洗い出してみようかなっていう感じで、今やってますね、自分で自分を研究するんですね。そうだね。一応精神科医だし、まあ今そんなに忙しくないですしね。まず自分で適当にうまくやってみて、いずれなんか皆さんにも協力してもらいたいなと思ってさ。少なくともなんかこれは関係ないなって20項目は多すぎるんで。関係ありそうな5項目ぐらいに絞って、ぜひ、リスナーの皆さんにもちょっと協力してもらいたいなと思って。で、僕が、Excel を配布して、その Excel に必要なデータをバーッとこう、何ヶ月間か打ち込んでもらって、それを提出してもらう。それだけですね。それで、まあ、気分をどうしたら上げていけるのだろうか。日々のね。その薬に頼る、まあ、頼るって言い方は良くないけど、まあ、薬を使って治療するっていうのが、今の精神科臨床の基本にはなってるんだけど、それ以外でさ、 じゃあ睡眠が気分にどのぐらい影響してんのかとか、実はあんまり詳しいデータとかないんですよね。まあ人それぞれだし。多分詳しいデータないっていうか、まあ結論が出てないっていうことは、多分そんなに相関はないんでしょうけど。まあでもいいんですよ。その人にとって、例えば塩分量とすごい相関があるとかだったら、じゃあ塩分を中心に考えていけばいいし。別にそれがアメリカ人とかヨーロッパとか日本人全員に当てはまらなくても、その人だけに当てはまってれば別にそれはそれでいいと思うので。じゃあその人は塩分を中心にちょっとこう生活を考えてみましょうと。みたいなね。今だからまず最初に自分が被験者になって、僕もね、自分の気分をどうにか良くしたいんですよね。で、いきなり測定して今明らかになったのは、僕はあの高血圧でした。収縮期の方はそうでもないんだけど、拡張期血圧が90を超える時があって、で、明らかに最近そういえばこう記録つけてるんだけど、塩分の量が多いんですよね。だから、高塩分、まあ、高血圧。まあ、それによるこの日常の疲労感とか気分の低下にもしかしてつながってんのかなって。まあ、今まだ記録つけてる段階なんでね。詳しい成果はまだ発表できないですけど、なんかいきなり記録つけて血圧高いんで、これじゃね?みたいな。で、最近結構体重も増えちゃってさ、やっぱ地方に住むようになって、車生活になるとあんまり都内みたいに歩かなくなるんですよね。都内に住んでた頃ってやたらと駅のホームの階段上り下りとかですね、地下鉄に行くのにもなんかすごい長い階段上ったり降りたりとか、なんかね、結構歩いてたんですよね。それが多分いい運動になってたんだけど、今もう車で通勤できちゃうんで、なんかジムとかに自分で自発的に行かない限りほとんど運動しないですよね。なんかそれで食事の量は変わってないんだけど、なんか体重がやっぱちょっと増えてるんだよね。それによるこう末梢血管抵抗の増加、それによる拡張期血圧の増加、上昇、まあ、一元的に説明がつきそうだよね。で、最近もうなんか疲れちゃって横になってるんですよね。結構仕事終わって家に帰ってきたら、欲求は観測しないんですか？性欲。僕なんかこういうこと言うといつも笑われるんだけど、僕あんま性欲ないんですよね。笑ってください。笑え。もはや。あんまり性欲がないんですよ、僕。だからあんま測定しても面白くない結果が返ってくるだけだね。性欲がある人は、セックスはあまり上手じゃない。僕の考えだと。まあ、性欲っていうとなんか抵抗があるんだったら食欲に置き換えてみるといいね。目の前にある食材をもうお腹が空いてお腹が空いて食べちゃう。すぐ口に入れちゃうっていう人は、まずいい料理人にはなれないですよね。自分の食欲にすら勝てないような人間は料理できない。セックスについても同じだと思います。何を偉そうに言ってんだって。その通り。忘れてください。先生の目標は出すことじゃないですもんね、そう。もっと50年後の未来を見据えてるから。オッペンハイマーじゃないけど。その人類史的な視点からいつも見てますからね。先生の配信に久しぶりに来れました。あ、どうもです。こんばんは、どうもこんばんは。糖分の取りすぎも疲れやすいでしょうか?そう、糖分の取りすぎもそうだし、甘いものを一気に食べちゃうと、一気にインスリンが分泌されて、一気に血糖をね、下げようとした結果、すごいだるくなったり、すごい眠くなったり、血糖値の乱高下が結構気分に影響するっていうのは普通にあると思います。それは別にエビデンスとか以前に普通に病態生理学的に普通にあると思うね。だからよくイライラしてる人とか見ると僕はやっぱり低血糖なんじゃないかなって最初に疑うんですよね。この人ご飯食べてんのかな、ちゃんと。機嫌が悪い人とか怒りやすい人はすぐに性格のせいにはしない。 まずこの人の血糖値は大丈夫なんだろうか。他に何か、例えば慢性疼痛とかね、いつも頭が痛いとか常に腰が痛いっていう人はやっぱり機嫌が悪いでしょうから、そういう慢性的な疾患はないのかどうか。認知機能は落ちていないかどうか。甲状腺機能は問題ないか。糖分の量は記録してないんだけど、一応カロリー、一日の総摂取カロリーは今記録してます。まあ大まかにだけどね。あんまりなんかこう、一桁単位でさ、1ずれてるとか2ずれてるとか、あんま細かくやっていくとちょっと続かないんで、まあ、かなりざっくりと大体このぐらいのカロリーを摂取してるなっていうのは、ここを数日間今記録をつけていて、研究段階ですね。研究中です。うちの美熟女はいつも下痢しててブチ切れています。なんだろうね。下痢する理由は、食生活もあれば、その潰瘍性大腸炎みたいなね、難病もあれば、いろいろですからね。あとなんか、謎に水を飲み続ける人とかいるじゃない。1日3リッターは必ず飲んでますとかさ。なんか美容系の人でよくわかんない宗派の人がいて、1日3リットルは飲みすぎです、医学的に考えて。別に1リッターぐらいでいいよね、飲み水は。そういう人も下痢になっちゃうかもしれないし。辛いもの食べた後とか結構下痢、僕は下痢っぽくなりますね。七味唐辛子とか、ちょっと牛丼にかけて食っただけでも翌日ちょっとお腹緩くなるもん。結構辛いの苦手なんだよね。宗派。七味もです。七味ももう、下痢を覚悟で。それでも、そう、なんかストレス溜まってる時ってなんかやたらと辛いもの食いたくなるんですよ。下痢するって分かってても、なんか後に引けないんですよ。ここで辛いもん食ってやろうって。なんかタイ料理行ったらさ、タイカレー食いたくなるじゃん。もう絶対これ翌日下痢するな。なんならもう今日の夜下痢するなって分かってても、やめられない。絶対に負けられない戦い。こんばんは、どうも。香水を飲むとお腹ピーピー。なるほど。仕事の終わりのポテチ食べたくなります。まあね。やっぱ塩分と脂質ですよね。人間が美味しいと感じるものは体に悪いんです。脂質は今記録してないけど、まあ、塩分はね、一応記録してる。どうなんだろうね、実際気分とそんなに相関があんのかな。最近通い始めたマッサージで甘いものをやめるとコリが取れるわよって言われてめっちゃ怪しみ中です。結構ざっくりとした健康アドバイスだよね。甘いものをやめるとコリ取れるわよって。結構ざっくりしてるね。なんか黄色いものを身につけると今日いいことあるよみたいな。それぐらいざっくりしてるよね。スパイスとオイルが相まってトイレに駆け込む。塩分、糖分、脂質でできたものは美味しい。まあ、例えば寿司とかね。先生、HP って何ですか？ヒットポイントの略で、僕の体力とか気力を表現してます。70は結構調子いい方で、調子悪い時はもう40とか30ですね。こうパッとこの配信来た時に、あ、今日調子いいんだなとか調子悪いんだなっていうのを一目で見ていただこうかなっていう。わかるようにしてみました。調子悪い時は僕も明らかにイライラしてて、多分ちょっとしたコメントでもブロックしちゃうんだよね。そういう感じで使ってください。あ、今日はちょっと気をつけた方がいいなとか。ブロック基準は僕の結構機嫌によります。配信中減っていくとかじゃないんですね。いや、減らすこともできますよ、別に。でも、手動なんだよね。 こうやって自分でクリックしないといけない。こうやってカチカチって。普段自分の画面がどんなのか見てないからさ。まあ、とりあえず70にしときますけど。単純にあの HP70 とか60とかのあの JPEG を用意してるだけだ。自動で減ってってくれるような機能はないです。原始的なんです。先生こんばんは、どうも。自分たちにもつけたいです。いいですね、それ。ね。皆さんもね、なんか、今日は私機嫌悪いよ、みたいなさ。まあ、もっと露骨に言うんだったら、もう生理前ですとかね。生理中ですとか。なんかあの、キツネ生理中みたいに書いてくれたら僕も、あ、この人今生理中なんだなとかさ。生理前で不安定なんだなとか、そこを上々酌量しますから。うん、まあだからといってこうね、あんまりきつい言葉言われるとブロックしちゃうけど。多少多めに見ようってなるもんね。うん。なんかそういう細やかな設定ができたらいいのにな。今ムラムラしてます、みたいなね。ムラムラ中です、みたいな。あ、この方はムラムラされてるから、多少下ネタで盛り上がっても、まあ多めに見るか、みたいなさ。お盛んなんだな、とか。なんか一言ね、あれば、こっちもそれなりにしますけども。どういう温度感かわかんないからね、このキツデ何号とか言われても。男性なのか女性なのかもよくわかんないし。HP が低くても先生は声色に出ないんですよね、と。日頃訓練されてるんだな、と感じます。いや、これはでも重要な指摘で、僕は多分ね、そうやって、こう、自分からなんかこう表現しづらいんだよね。基本相手を優先しちゃって、いや、自分は本当に今日辛いんですよっていうことを結構おろそかにしちゃうというか、あの、黙ってるタイプで。最近あの、アサーションの本とかさ、軽めの本読んで、あの、アサーションっていうのは、まあ、相手と自分とのこの対人コミュニケーションのスキルの一つで、まあ、簡単に言うと自分も大切にするし、相手も大切にする。そういうコミュニケーションのスキルのことを言うんですよね。例えばこう、ね、付き合ってる彼氏彼女同士だったり、夫婦同士だったり、先輩と後輩だったり、上司と部下だったり、まあ、いろんなシチュエーションがあるけれども、なんかちょっとこう言い方きつくなっちゃう時ってあるじゃない？例えば、飲みに行かないとかって誘われた時に、やだっていうふうに言うと、なんかすごい、相手も傷つけるし、自分もなんか後悔するし。っていうことで、ただその回答云々に関わらず、その伝え方っていうのを結構学ばないとまずいよねっていうさ。例えば、断りたいんだったら、ただやだっていうんじゃなくて、今日ね、あの、すっごい嬉しいんだけど、でも明日までに、ちょっと資料揃えなくちゃいけなくて結構やばいんで、また誘ってねとかっていうふうに一言言われると、あ、わかったっていう感じになるじゃない。これがアサーションですね。つまり、自分の言いたいことも誠実に言うし、けれども相手の言うことも尊重する。両方立てる。ただ誘われたら行きますか、断りますかっていう人生二択ではないっていうね、実は。アサーションっていう本を読むと、あ、人生そういう選択じゃないんだなっていうことを、気づかされるんですけど、最近その CBT のね、認知行動療法の本と関連して、結構アサーション系の本もちょびちょび読んでるんですよね。で、アサーションができていない。つまり、そういう対人スキルが、いわゆる下手くそな人とか苦手な人っていうのは、大体まず、自分の言いたいことを言わない。黙ってる。だから、今日飲みに行かないっていうふうに先輩とかに誘われたら、本当は行きたくないんだけど、行きます。とかっていうふうに言っちゃう。つまり自分の本音を全部もうなしにして相手を優先する。うん。まあ1回2回ぐらいだったらそういうのありなんだけど、これが1年2年も続くと急に切れるみたいな。ずっと他人を優先して自分を抑圧して最後ブチ切れるみたいな。変な切れ方をして対人関係を悪くするタイプなんですよね。僕なんかまさにそのタイプで。これがノンアサーティブ。態度であるっていうふうに書いてあるんですよね。つまり非主張的コミュニケーション、自分の意見を主張しないタイプの 全部黙って相手についていきますっていうタイプのコミュニケーション。これはアサーションのスキルが非常に低い人の特徴の一つで。憂鬱になったり、抑圧的な人。で、もう一つが、攻撃的な主張をする人。だから行かないって言ってんでしょとかさ。私の顔見ればわかるでしょみたいに、自分を優先するあまり、人を萎縮させたりとかする。その攻撃的な、自己主張をする人も、これもアサーションのスキルが非常に低い。つまり、まあ、自責的になるか他責的になるか。今言った前者と後者。この二つのタイプがよくある下手くそな、アサーションのタイプらしいんですよね。言いたいことを言わないタイプと、で、後でブチ切れるタイプと、言いたいことは言うんだけど、言い方がきつい。一番最悪なのが、攻撃的な主張する人に、なんか、この二つの、今言った二人がこう、組み合わさった時が一番やばいんだよね。めちゃめちゃ攻撃的なこと言われると、わかりましたとかって全部引き受けちゃうみたいなさ。こういう時になんか大体事件が起こりますよね。攻撃な人と非主張型の人がペアになった時に。だから攻撃的な上司に対して、もう、ひたすらペコペコして、わかりました、全部やります。明日までに仕事できる、やります、みたいな。もうひたすらペコペコタイプの非主張型のノンアサーティブな部下。これが大体なんか問題を起こすね、このペアが。だからそうならないように適度に相手を立てつつ、でもこちらも辛いんだっていうことはきちんと誠意を持って伝えましょう。その訓練をしましょうっていう感じなんですよね、アサーションって。僕は結構そのアサーションのスキルが低いなって思ったんですよね。僕は割とやりますタイプだからさ。つまり、自分の本音なんて相手には絶対に言わない。これ明日までにできる、あ、やります。わかりました。みたいな。全部引き受けちゃって、後で、鬱状態になるっていう。なんで俺こんなことやってんだろうみたいな。あいつクソだな。ふざけんじゃねえよって言って、なんか思い出してイライラしてきたりしてね。でも、相手が悪いんじゃなくて、そこで断りを入れなかった自分のスキルが甘いんですよね。うん。相手に、八つ当たりしてるだけで、元を正すと断れなかった自分のせいなんですよね。だからそれを別に、そんなに必要以上に責める必要はなくて、ただ、断れるようになりましょうっていう、ね、断るうまいやり方を覚えましょう。その組み合わせが先生とお母様で、その通りですね。アサーションが下手くそな非主張型の人、全部ペコペコ引き受けちゃうタイプの人ってのは、おそらく親の顔色を伺ってきたような人生なんですよね。親がすぐ機嫌が悪くなる。なんかもう雷が落ちる。ね、夫婦仲が悪くなる。父親の DV が始まるとかね。そうならないようにいい子でいなくちゃいけない、いい子でいなくちゃいけない。ね、その結果、やります。うん、全部やります、みたいな。ノーと言わない人間になってしまう。で、そういう人が、会社に入ったりすると適応障害になって休職したりする。大体精神科医の前にこう来るのはそういう人だ。あんまり、攻撃型の人は来ないね、うん。自分の意見を主張できないタイプの人が診断書もらいに来る、ね。まさに僕みたいなタイプがね。結構面白い話ですよね。まあそのセロトニンとかノルアドレナリンとか脳の伝達物質のそういう薬理学も面白いけども、僕は別にそういうのあんま興味ないから、こういうスキルとか、うん、どうやって交わしたらいいんだろうなとかね。まあすごく身近な例で言うと、そのセックスの時に、あ、この人すごいセックス下手くそだなって思うこともあるんですよ。うん。そのベッドの上で、まあ女性がね、男に対して、男性に対して思うこともあるでしょうけど、僕も女性に対して、あ、この人すごいセックス下手だなって思うとき結構あるんですよね。で、その時の伝え方、それをただ下手だねとかさ、経験少ないねって言ったら、ただ相手を傷つけるだけだし、こっちも気分悪いしさ、もう台無しじゃないですか。せっかくの空間、時間、ね、ラブホ題、すべてが無駄になる。そこでうまい伝え方ってないかな。この子をどうやって導いてあげると、よりセックスが楽しめるようになるんだろうか、みたいなのは結構考えさせられるし、頭使うし、僕もそんなにいい答えがまだないんだよね。 そう、大人のアサーションだね。ベッドの上のアサーションも結構大事なんじゃないかっていうふうに最近思ってて、そこら辺の文献はないみたいです。真面目ななんかその心理学部の教授とかの本にはそういうベッドの上のアサーションとかないから、まあ、これは僕が研究するしかないんだろうなっていうふうに最近思いますね。まあ、どうやら日本に僕しかいないみたいだって。適切な人間が。この研究するのに最もふさわしい人間はどうやら僕しかいないみたいで。ちょっとそういう学会を立ち上げて皆さんで、アサーティブセックスみたいな。ね、アサーティブなセックスをしましょうと。例えば彼氏がガシマンしてきます。ね、膣から血が滲みます。マジでセックス嫌ですみたいな人ってもう本当に山ほどいると思うんですよ、日本に。でも、大体非主張型のね、おしとやかな麗しい女性しか日本にはいないから、大体みんな言わずに我慢しちゃうんですよね。あるいはセックスっていうものから遠ざかっていく。海外だと、結構ズバズバ言うんだよね、女性が。うん。もっとこうしてほしい、ああしてほしいとかって言って、お互いにこう議論をぶつけながら。本当になんかサッカーのピッチ上みたいなね、なんか、選手同士で議論を戦わせるみたいな感じで、ベッドの上でしっかりこう意見を戦わせていいセックスを目指していこうっていうね、思考していこうって感じで。まあそれもいいんだけど、まあ日本人はそこまでガツガツさ、そんななんか本田圭佑じゃないから。ねえ。ちょっとそれは日本には真似できないなと。だったら日本人らしいこの物の言い方とか、ね、角の立たない言い方を探していくべきなんじゃないかって思ってね。アサーティブセックス学会。ポジティブアサーティブセックス学会ね。それを設立したいですね。長い。ポジティブアサーシブ、PAG じゃない。学会だから。ポジティブアサーシブ学会、PAG。パグ。先生ほどの方でも交わし方の流れがつかめないとは。僕がなんかセックス下手だなと思う女性は、例えば本当はね、気持ちよくないのに、演技を、良かれと思ってなんか演技をする。頑張ってなんか喘ぎ声を随意的に出す女性とか、すごい下手くそだなと思いますね。だってそんな演技をしたってさ、意味ないじゃない。演技をされちゃうと、僕はずっと間違ったところを刺激し続けちゃうかもしれない。だったら、なんかちゃんとこうコミュニケートしたいんですよね。喘ぎ声が聞こえてこなかったり、吐息が漏れなければ、あ、ここは違うんだなってこっちも察しますから。別の場所探すから。なんかそうやってコミュニケートできた時にいいセックスってできるのであって、チンチンが硬いのがどうとか、長さがどうとかってのはすごくさまつな問題だと僕思うんだよね。日本人は総じてそのベッドの上のアサーションが下手くそなんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ僕もそんなに上手い方ではないけれども、僕もそのスキルを上げたいなと思うしね。みんなで勉強していきましょう。そう。そんなに下手くそな彼氏だったら事実を教える前にフェードアウトするかも。まあね。最近の女の子はもっとラディカルに、彼氏の他にセフレを作ったりしますね。彼氏のなんかセックスが下手くそだからって言って。まあ、それもちょっと僕もどうなんだろうなと思うんですよ。問題がこうね、解決されてないんじゃないかなって。問題の本質は、セフレをたくさん作ることではなくて、やっぱ彼氏とセックスも含めていいコミュニケーションを取ることだと思う。なんでそこでいかんねんって。とか、本田さん言うのかなって。言うんじゃない。リトル本田がそう言うんじゃないですか。誰がリトルやねんって。誰がリトルやねんって。とかって言うんじゃない。自分で言って自分でボケるんじゃない。 与えられた心と体でどうパフォーマンスするかで。うん。なんか30分超えちゃいましたけど、なんか自然に。リトルホンダの話してたら、30分超えちゃったけど、まあいいや。あともう一つ真面目な話をすると、その誹謗中傷とか、この配信でこう、荒らしてくる人に対するアサーションスキルも僕はあんまり自分は高くないと思ってるんですよね。もう悪口言われたら基本ブロック。うん、もういいや。まあそれも別に結果的には悪くない気はするんだけど、ちょっと余裕がなさすぎるなとも思ってるんですよ。実際になんかその、認知行動療法でね、認知行動療法の訓練の一つで、自分に敵対する相手と、やってみましょうって言ってさ、わざとその二人一組になって、じゃあわざと、理不尽なことを言ってくださいって言って相手にお願いしてね、ひたすら理不尽なことを言ってもらって、それに対して、うまくかわしていくっていう訓練をするんですよ。っていうか、まあ、それをしっかりやれないと、その、うつ病の人が抱えるような、その、自己批判。自分は死んだ方がいいとか、ダメだとかね、ブスだとかさ、頭が悪いとかっていう、その、うつ病の自己批判に勝てないじゃない。治療者が。治療者自身もうつ病の人と一緒になって頭抱えちゃうんで、ちょっとやそっと、こう、ディスられたりとか、誹謗中傷されたり、体型いじりされたところで、びくともしないようにしてないといけないわけですよ。認知行動療法家っていうのは。だからその訓練の一環でわざと理不尽なことを言ってもらって、それにひたすら答えていくっていう訓練があるらしいんですよ。すごいハードだなと思って。例えば、さっきからあなたの言ってること全く理解できませんとかね。うつ病なんて治るわけありませんとか。あなたははぐらかしていますとかさ。論点をすり替えているだけですとか。すごく辛辣なことをひたすら言われて、それに対してこう、どう、うまくかわしていくかっていうね。だから配信で言うんだったら、その、わざと嵐コメントみたいなものを書いてもらって、それにどうこう答えていくかっていうので、自分のそのアサーションのスキルを鍛えていくみたいなさ、自動思考にどうこう答えていくかっていうやり方があるみたいで。実際には、例えばお前バカだなとかさ、まあ僕の例で言うと、例えばお前、デブだろとかね、お前バカだろっていうふうに結構、短絡的にディスられたとしたとき、まあ、僕だったらすぐブロックしちゃうんだけど、まあ、仮にブロックしないで認知行動療法的にやっていくとしたら、ですよ。バカじゃないよとかね。どこがバカなんだよっていう反論はまずやめますね。うん。その代わりに、コメント、バカだっていうね、今書いてくださった、コメントくださった方、まず最初にありがとうございます。で、せっかく書いていただいたので、もしできればもう少し詳しく教えてください。っていうふうに返す。これがスキルみたいなんだよね。すぐそこにカッてなってガッと噛みつくっていうのはもう最悪な一手なので、一番の握手なんで。まずはその具体化し、深く共感していくっていうやり方があるみたい。まあなかなかそこまで僕は普段やらないですけどね。基本あんまり対話ができた試しがないので。まあ配信上はブロックしちゃうんだけど、もし目の前に本当に生身の人間がいて、生身の人間がね、僕に向かってお前の話つまらないなとかさ、全然お前コメント読まないなって言われたら、まあ、それブロックできないわけじゃん。生身の人間だから。まあ、その時は、まずありがとうって伝えて、その上で、もし差し支えなければもう少し具体的にどのあたりを指してるのか教えてくださいっていうふうに誠意を持って対応する。そうすると、向こうの敵意とかアグレッションっていうものが、攻撃性っていうものが、だんだんそがれていく。で最終的にはむしろ好意になったりとか、こいつは話を聞いてくれるんだなっていうふうにプラスの評価に転化することもあるらしいんですよね。まあ、そういう形で相手のもう無慈悲な理不尽な批判にまあ対処していくスキルを身につけようっていうことですね。まあ、そういう訓練もあるんだなっていうのを最近知って結構興味深いですね。だから僕はもう通り一遍で基本的にはまあブロック一択かなとは思って言ってるんだけど、まあ、あえてもし何かそこに付き合うんだとしたら、そういうスキルがあるんだみたいなさ、きちっと質問する、具体化する、どのあたりがバカだと思ったんですかとかね、いやこの間横須賀の病院って言ったのにお前全然ピンとこなかったじゃん、あ、 確かにあの時僕栗浜病院、ね、栗浜医療センターっていうふうにパッと答えられなかったんですよ。なんでかっていうと、横須賀と栗浜っていうのが僕、その地理的に同じところを指してるって僕知らなかったんです。だからピンとこなかったんです。すいません。みたいに僕がもし誠意を持って対応してたら、僕はもしかしたらその人ブロックしなくて済んだんじゃないかなって思ったんですよね。うん、僕も余裕がなかったし、ちょっとスキルが足りなかったなって後で気づきましたね。その認知行動療法の本読みながら、あの人ブロックしちゃったけど、あれ正解だったのかなみたいな。もっとなんか他に対応の仕様があったんじゃないかとか、結構そういうふうに自分に置き換えて反省しながら結構本読んでますね。考えながら。結局そうなんか栗浜の病院知ってるだろうって言われて、いや、栗浜の病院って海軍病院、横須賀の、あ、栗浜じゃない、横須賀の病院知ってるかって言われて、海軍病院ですかって言ったら、精神科医で横須賀の病院も知らないなんて、お前医者じゃねえだろっていうふうに書かれたんで、まあその時点でブロックしたんですよね。ちょっとこの人めんどくさい人だなって言って。でも後々一応僕も真面目な人間なんで、横須賀病院、スペース依存症みたいなので調べたら栗浜病院が出てきてさ、栗浜病院は当然僕も知ってるわけですよ。あ、横須賀と栗浜ってこういう位置関係でこうなってたんだって。だから栗浜の病院知ってるかって言われたら僕は知ってるよってふうに答えられたんだけど、だから横須賀って言われるとなんかピンとこなかったんですよね。うん。ただそれだけのことだったんで、まあ、向こうも攻撃的な、お前医者じゃねえだろって言ったのに対して僕もちょっと余裕なく対応しちゃったなと思ってさ、結局非主張的に、押し黙ってしまったわけだよね。まあ黙ってブロックしちゃった。だからまあ相手も稚拙だったんだけど、僕も稚拙な対応だったんじゃないかなって今ちょっとふと反省して、なんか余裕がなさすぎたなと思ったんですよね。先生特定されたのか、いや特定はされてないですけど、この間の水原一平の話になった時に、横須賀の病院知ってるかって言われて、いや海軍病院ですかって言われたら、精神科医で横須賀の病院も知らないなんて、お前医者じゃないだろって書かれたんですよね。まあ、確かに精神科医で栗浜病院知らない人は珍しいかもしれない。だから後で気づいて、ああ、確かにそういうことだったんだ、みたいな。でも相手も稚拙だし、ね、医者じゃないって、っていうのはまあ認知の歪みじゃない。一般化のしすぎですよね。すごい短絡的な先読みのしすぎ。でもそれに対して僕も余裕がなく答えてしまったな。っていう反省だね。まあそういう感じで本を読んだりとか、うん、やっぱ自分のディフェンス能力、ディフェンス力、防御力か。日本語で言うと防御力をやっぱ上げていくっていうのも結構大事なんだなと思いましたね。僕ね、すごい防御力が低いっていう自覚があって、その、一番思い出すのが、その小学校5年生の頃、国語の授業でディベートをやりましょう、みたいな授業があったんですよ。その時僕人生で初めてまずディベートっていう言葉を知るんだけど、なんかなんとか派となんとか派に分かれて、その時議題になったのがよく覚えてるんだけど、美味しいものは先に食べる派か、後に食べる派か、さあ分かれて議論しましょうとかって言われて、それがディベートだって言われて、うん、なんか僕はそれで、先に食べた方がいい派になんか振り分けられたんですよ。なんかじゃんけんかなんかに勝ったか負けたかで。うん、まあテーマはいいんだけど、その時なんか、お前なんとかなんとかだろうとかさ、お前バカだろうっていうふうに言われたんですよ。そうだ。だから僕がさっきから言ってるのはこうこうこうで、お前それもわかんないっていうのはバカだろうっていうふうに相手の陣営から言われたんですよね。まあ本当にいかにもクソガキの、ディベートなんですけど、ひろゆきみたいなさ、無能ですね、みたいな言われたわけよ。で、その時に僕は防御力が低かったんで、バカじゃないよ、バカじゃないよ、とかね、無能じゃないよ、とか聞いてないわけじゃないよ、みたいに、全部なんとかなんとかじゃないよ、しか言えなかったんですよ。語彙力もなくて。日本語も下手くそで。なんとかなんとかじゃないよ、相手が言ったことじゃないよ、しか言えなくて、なんかね、自分の中ですごいモヤモヤしたんですよね。 多分ディフェンス力が低い。攻撃、まあなんかこう、すごい相手に押し切られちゃうタイプだった。だから今だったら、そのあたりについてもう少し深く聞かせてくださいとかね。うん、途中までは分かったんだけど、ここから先あなたの言ってることがよく分からなくなったんで、もう一回説明してくださいとか。なんかそのあなたがその言ったことに関する何か根拠はあるんですか？みたいに反論できたはずなのに。なんかただ、なんとかなんとかじゃないよとかっていうふうに俺も言って、怒り心中みたいなさ。なんかすごい稚拙なことしか言えなかったなーって未だになんか覚えてるんですよね。小5のディベートの授業で言い返せなくて、すごい未だに思い出すと悔しいんだけども。でもそれは多分僕のディフェンス力がなかったんだよね。余裕がなさすぎたの。だからお前デブだなとかバカだなっていうふうに誹謗中傷書かれた時にさ、デブじゃないよとかね、バカじゃないよっていう答えしか持ってないとちょっとディフェンス力低いよね。口喧嘩が弱すぎる。そう、僕は大体相手に言いくるめられちゃうよね。口喧嘩弱いタイプなんで。ちょっとね、ちっちゃい頃からその自覚はあるんですよね。違うもんって。そうそうそう。なんか弱いよね。ただ否定するだけっていう。なんかもうできれば反撃したいのにね。デブデブっておっしゃいますけれども、あなただって本当はデブなんじゃないですかとかさ。まあ、そのぐらい言い返してもいいのにさ。なんかそれがパッと出てこないんですよね。そういう、なんか、口喧嘩みたいなのが。一平は銀行詐欺罪で刑期を終えたらアメリカ永久追放で日本に来る。ああ、まあ、でもこんなに顔が売れたら、なんかしくじり先生とかには出してくれんじゃないかな。それを楽しみに待ってます。人間がどう落ちぶれて、まあ、落ちぶれるのを見るのも確かに悪くはないけれども、僕はそこから這い上がっていく人間も見ていきたいんで、今後どういう人生になっていくのかっていうのは注目ですよね。そう、栗浜の病院とか言われたら、そう、あ、確かにアルコール依存で有名だよなとかね。なんか、樋口院長とかってなんかゲーム障害とかによくなんか出てるよな、みたいなさ。うん、なんか、違う言葉で言ってもらえたらピンときたんだ。ちょっと意地悪な言い方でしたよね。ほらほら、あの横須賀の病院、横須賀の病院って言われて。横須賀の病院みたいな。意地悪な言い方ですよね。横須賀の病院も知らないなんて、もう医者じゃねえな。ケント・デリカット。そう、違うもん。相手にするという前提ですものね。そうね。ディフェンス力を高め。ただね、僕はそのアサーションとか CBT の本を読んで難しいな。ね、インターネットは特に難しいなと思うんですよ。その、誹謗中傷を書いてくる人とか、荒らしてくる人って、本当になんか対話ができないんですよね。じゃあなとかって言って突然消えてもう二度と来なかったりとか。お前つまんねえな、クソだな、わけわかんねえわ、じゃあなとかって言ってなんか急に消えるんですよね。なんか散々、なんか人の家に火放っといて、その現場にも帰ってこないみたいなさ。対話が結構厳しい、放火犯みたいな人がいて。愉快犯ですよね。火つけて燃やして、じゃあな、って消えていくっていう。で、焼け野原になる。そういう人にさっきのもう少しちょっと詳しく話を聞かせてよっていう論法とか戦略って通用しないんですよね。相手はそこに乗ってこないので。なんなら僕の配信ミュートにしながら結構荒らしてる人とかもいると思うんですよ。あんまり罪悪感を抱かないようにね。僕もたまにあります。人の配信荒らすとき大体ミュートにしてますね。うん。で、僕もその荒らす側の気持ちもわかるし、荒らし方も結構徹底してるんですよね。だから対話で解決しようとか、相手の怒りをなだめよう。誠意を持って対応すれば相手にも分かってもらえるみたいな、結構戦略って幻想に近いのかなって一応まあ14年間配信してるんで思いますね。だからアサーションスキルはつけつつも現実的にはブロックで対応するのがまあいいのかなとは思いますね。対話ができそうだなっていう人とは対話するけど、ちょっとこの人知能的に難しいかなっていう時はもうブロック一択かなって感じはします。 この間の IQ75 の人は結構厳しそうだったからね。うん、ちょっともうブロックしちゃいましたけど。ブロックすると下側ってやっぱりそのなんか罪悪感だったり、あれは果たして正しかったのかどうかみたいな業を背負うことになるんですよね。皆さんはね、配信された、ブロックされた、へえっていう感じで終わるかもしれないけど、下側っていうのは、その自分が手を汚すわけですよね。その汚れた手っていうものがやっぱ気になるんです。あれは正しかったのかなって考え続けなくちゃいけないんで、僕もできればあんまブロックしたくないんだよね。変に余計なこう心配とか余計な課題を今ここでもらいたくないし、考えたくもないし。最後の手段だね。そんな山賊みたいな人間と対話する価値があるのかと迷ってしまう。いや、すっごい僕の配信をよく見た上で、ここができてないよっていう痛烈な皮肉とかね。まあ、それはなんか価値があるような気がするんだけど、何にも聞いてません。今来ました。初めて見ました。何何何やってんの？なんか教えてよ。みたいなさ、ただのやからっているよね。そういうのはちょっと僕も遠慮いただきたいかなっていう。なんか面白い話してんの？なんかやれよ。みたいな。あれはちょっと対話する価値はないのかなっていうふうに 厳しい言い方になるけどね。ちょっとそのポテンシャルがないなって思っちゃう。たまにいるんですよ、そういう人が。まあ、ディフェンス力を上げつつ、自分の内面にこう湧き起こってくる自己批判にもディフェンスしていかないとね。最近は自分自身で自分を責めることがよくあるので、それにどう反論できるか。自分自身を責める独り言のことを自動思考って言うんですけど、その自動思考にどう反論できるか。実際にただ、口でやってる、頭の中でやってるんじゃなくて、紙に書き出して、ノートに書き出して、最近よくやってますね。自動ですね。オートマティカリートだったかな。自動は、自動運転の自動だね。例えばって言っても、すぐ例え話が出てこないんだけど。まあ、この間50万、僕がCFD と FX でなくしたときに、自分はなんてダメな人間なんだ。後先何も考えずに、いつもこんなんばっかりじゃないかと。このまま行ったら破産するんじゃないか。こんなことじゃ医者なんてやってる場合じゃないんじゃないか。みたいなのが、今言ったのが全部自動思考ですね。で、これに一個ずつ反論していく。俺はダメ人間だってね。こんなんじゃダメなんだってね。こんなんじゃ医者やってる資格はないっていうのは、レッテル貼りっていう認知の歪みなんですよね。自分はこういう人間であるっていう、レッテルを自分に貼ってしまってる。50万失ったという現実は、まあ正直そんなにダメージはないわけですよ。大した。でも、そこのダメージよりも、そういう自分に貼り付けてしまってるレッテルに僕は苦しめられてるわけですよね。だから自動思考に反論し続けないといけない。これはレッテル貼りですと。例えば今日会った患者さんは僕に感謝をしてくれたわけ。先生みたいに話を聞いてくれる人は今までいませんでしたというふうに最大限の賛辞ですよね。褒め言葉をいただいて、いただいていたので、ダメ人間ではなさそうですよね。っていう感じで、まあ事実とか根拠を一個ずつ取り上げながら、そのレッテル貼りがいかに虚構かっていうことをリズムでちゃんとこう反論していくっていう。自動思考に反論していこう。すっごく、まあ自分で自分と反論するっていうのはなんかバカバカしいですよ。自分でね、一人でなんか将棋とかチェス指してるみたいでバカバカしいんだけど、 でもそのバカバカしいことを大真面目にやる。これを1ヶ月間続けると結構ディフェンス力上がりますね。まだ1ヶ月僕続けてないんだけど、でも多分2週間ぐらいは続いてて、だいぶそれだけでもディフェンス力上がってる。自己批判に対して反論をいくつか用意できるようになってきたね、だんだん。そうやって中和していくことで、なんとかなるっていう。例えば、不倫報道を見て、まあ何でもいいや、不倫じゃない方がいいな。最近だと、だからその水原一平のニュースを見てイライラする。こいつ死ねばいいのにな。なんで私はこんなバカな人間に騙されてしまったんだろうみたいなさ。その水原ニュースを見るとイライラする人の自動思考を例えばね、今ちょっと適当に考えてみると、こういうね、人の良さそうなやつに限って小賢しいんだよな、とかさ。本当に人間のクズだ、とかさ。なんかこう、あと、必ず、なんて言うんだろうな。これで大谷が活躍できなかったら、こいつ、どう責任取るんだよ。とかね。こういろんな自動思考が多分あると思うんです。で、それをもう少しちゃんと抽出すると、完璧であらねばならない。ね。大谷という完璧な人間には、完璧な通訳がいなければならないというべき思考がそこに入ってたりするんですよ。だからそのすべきであると、べき思考である、べき思考っていう認知の歪みに反論するとしたら、人間は誰しも失敗を犯す生き物であるってなると思うんですよ。ね、完璧な大谷に対して完璧な通訳がいなければならないっていうふうに自分は考えていたけれども、でも大谷だって完璧ではないし、もちろん通訳だってただの人間だから、完璧なわけはない。人間誰しも間違いを犯すものである。っていう反論になると思うんです。で、こうやって自分の自動思考に反論し続けていくと、あんまりその水原一平氏を目の敵にしようみたいなアグレッション、攻撃性がちょっとこう収まってくると思うんですよ。うん。ね、人間は、弱い生き物かもしれないじゃないかと。だったらその人を許すことも大事なんじゃないかとかさ。ちょっときつすぎる自分の見方をそうやって調節してあげて、こう自分の中にある怒りとか、まあ、義憤みたいなものを抑えていける。まあ、そういう形で自動思考に反論するっていうやり方で認知行動療法を適用することもできると思うんですよね。結構ニュースを見てすぐイライラするとか、ツイッターのタイムライン見てすぐイライラする人は、やっぱちゃんとやった方がいいと思いますね、そういうこと。すぐ不倫のニュースとか見てキーってなってる人は、やっぱりもうちょっと自分の自動思考に反論できるディフェンス力を身につけた方がいいと思う。不倫報道にすぐガーッとなる人っていうのは、不倫は最低だとかね、男っていうのは獣だ、みたいな、すごい偏った認知が入ってる場合があるんで、そこをちゃんと反論していかないときついですよね。その都度、こう手を止めて仕事にならなくなっちゃうので。ちょっと余裕がなさすぎですよね。僕はなんか、割とさっき言った、人は誰しも失敗を犯す生き物だっていうのは結構大事な反論だと思うんだけど、自己評価が低かったりする、ね、あんまりいい家庭で育たなかった人っていうのは結構自分にも厳しいけど、他人にも厳しいんですよね。だから他人がヘマするとすごい怒るんですよ。なんでこんなのもできないの？バカじゃないの？みたいな。すげえ爆発的に怒るんだけど。その怒りの背後には、こうすべきだって。ね。人様に絶対迷惑なんてかけるんじゃない。こうすべきなんだっていうべき思考っていうね、認知の歪みがそこに入ってたりするんですよ。で、それがこう怒りに駆り立ててる。人間はこうすべきなんだよと。相手に最大限の誠意を尽くすべきなんだよ。みたいなさ、このべきべきべきみたいなので、怒りがどんどんどんとこう燃え上がっちゃってるんで、そこをちゃんと疑っていかないと、この怒りは収まらない。だからいくら相手に謝罪させても、そうやってね、上辺だけで謝罪して逃れようとしてるんだろう。 みたいな。そうやってまたさらに追い打ちをかけようとしちゃうんで。だから怒りやすい人っていうのは、自分の中にそういう認知の歪みが入ってるっていう自覚をまずしないとまずいですね。相手の罪を問う前に。自分がその、なんでそんなに燃え上がってるのか、エキサイトしてるのかっていうのをちゃんと考えないと。僕もね、結構これ身につまされる思いでさ、結構人に対してイライラしたり、なんでこのセブンイレブンの店員もたもたしてんだろうなとかさ、一日に100回ぐらい僕イライラするんだけど、いかに自分がこうすべきだってね、自分が完璧主義かっていうのが、それでもよくわかりますよね。他人に完璧を求めちゃってんだよね。だからイライラするんですよ。理想が高いんで。もっと店員なんだからこうやれよ、ああやれよとかさ。これピッピってやってる間に電子レンジにかけとけよとかさ。っていうふうにイライラしちゃうんだけど、これってやっぱ完璧主義なんですよね。だからイライラさせてるのは、その店員ではなくて僕の完璧主義なんですよ。そこに気づくと、で、それに反論を加えられるようになると、結構店員に対してもそんなにイライラしなくなる。まあこの子はまだ最近入りたてなのかなとかさ。結構なんかのんびり屋さんなんだなって言って終わりですよね。事実をただ事実だと受け止めて、それで本来終わりなんだよね。そこに怒る要素なんかないし。現実にそんな怒らせる要素なんかないんですよね。怒るポイントなんかなかった。ただの幻想だった。僕は特に自分はね、怒りで自分が苦しめられていて、まあ怒りから来るうつ状態みたいなね。もう怒りすぎて、それで眠れなくなっちゃったり、生きるエネルギーがなくなって、もう枯渇してうつ状態になるみたいな感じで、僕結構怒りでうつになってたんだよね。でも最近その怒りが、まあいろんな理由から、収まってきたね。まあよく寝れるようになったとかね。まあ東京から郊外に引っ越して、ちょっとこう、ゆったりできてるっていうのもあるとは思うんですが、それ以外にも結構そういうふうに自分の中で毎日紙に書き出して反論を加えるようになって、あ、いかんいかん、今結構怒りが強く出ちゃって、あ、自分の完璧主義がちょっと強く出すぎたなって。で、この店員さんに、完璧を求めすぎちゃったな、いかんいかん、みたいな感じで。そうやって常に修正するようになったら、あんまりイライラしなくなったね。自分のことを棚に上げて他人に怒る。そう。で、自分の中にある認知の歪みとかね、男はけだものであるとかね、男なんてみんな浮気する、みたいな、一般化のしすぎっていうこれ認知の歪みなんだけど、そこにちゃんと焦点を当てないと、ずっと人を責め続けて、ずっと世の中を呪い続けて、怒鳴り続けることになりますよね。で、男の人に対してあれができてない、これができてないっていうことをずっと指摘し続ける、くだらない人生を生きることになる。周囲の男を怒らせる。そこにね、そういう人生は結構苦しいだろうなと僕も思うんですよ。人から理解されない人生っていうのは。こんばんは、どうも。そう、べき思考ね。結構人間はこうすべきだとかね、日本人はこうすべきだとか、べき思考結構ありますよね。部屋は掃除すべきだとかさ、これはあれすべきだとか。なんか、能登半島に募金すべきだとか、そのべき思考に、僕らはどれだけ苦しめられてるか。幻想、岸田舟。岸田舟の本も最近読んだんだけどね。ちょっとまたそれは今度話すわ。先生、自分の中の認知の歪みって何なのかわからないんですが。それもね、訓練ですね。認知の歪みって検索すると10種類ぐらい出てくるから、読んでみるといいと思います。そろそろ終わります。またそのね、話の続きとかも次回できたらいいかなと思います。じゃあ今日はこれで終了。うん。また初めから聞きたい方はアーカイブの方ね、ポッドキャストの方聞いてください。じゃあ終わります。お送りしましたのは、木崎蓮土でした。